それではガラテヤ書の3章に入りますね。3章です。パウロのこの手紙のですね、教理の部分に入ります。教理というのは教えのことですね。真理の教えのことですけれども、これまでは自分が神から啓示を受けたですね、福音の啓示を受けたというこの証の部分であったわけなんですね。この1章と2章がそうだったんですけれども、つまり教えをする前に自分が神様からこのイエス・キリストを啓示を受けて、で信仰によって救われるんだ、義と認められるんだということを弁明していったわけなんです。で今度はガラテヤ人に対して、直球で語っていきますですね。一節を見てください。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけはあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。いきなり、ああ愚かなガラテヤ人と、かなりきつい言葉を言っていますけれども、それだけ深刻な問題の中に彼らが入ってしまっているからですね。でパウロが他の手紙、他の教会の手紙において書いているのと異なってですね、挨拶の中でこの彼らを祈りに覚えたりですね、感謝したりですね、こう祝福する言葉があるんですけれども、このガラテヤ書にはないんですよね。というのは何でかって言ったら、その祝福の元になっているその福音から彼らが離れてしまったからなんです。だからこの恵みによる救い、この信仰による救いから離れてしまったので、だからもうその語り合える場がなくなってしまっている、その共通項がなくなってしまっているような状態です。で彼が語り始めて、そしてこれずっとこの議論しててですね、4章の12節で始めて、お願いです兄弟たちと、兄弟と彼らのことを、まあ、呼んでいるこの信仰のつながりのある友として語っているわけなんですね。その深刻さがここに載ってるんですね。で愚かっていう言葉は知恵遅れのような愚かバカということではないです。考えれば分かるものをなんで考えないのという意味で、ちょうどお父さんが息子が何か誰かをね、まあ、例えば傷つけて警察に捕まったとしますよね。バカ者、お前は何ということをしたのかな、あのバカですね、愚かっていうことですね。まあ、実は今エレミア書を学んでますけれども、ユダの民に対して主が語られた箇所があるんですね。4章の22節で、実に私の民は愚か者で私を知らない、彼らはバカな子らで、彼らは悟りがない、彼らは悪事を働くのに賢くて善を行うことを知らないと。分かってなきゃいけないものを分かってないという意味ですね。そして十字架につけられたイエス・キリストが目の前にはっきり示されたと書いてあります。なんかここを読むと、まるでジーザスの映画か、あるいはパッションの映画を彼らが視覚で見たかのようなね、表現が書いてありますよね、こうね。まあ、でも新約聖書の中にそのように彼らが幻を見るとか、誰かが幻を見たっていう箇所はないので、視覚ではなくて、やはり信仰によってまざまざとリアルにその信仰の目で情景を見させられたということだと思います。でこれがこのはっきりと示されたのが、この御霊を受けたこの2節と関わりがあるんですね。でそのことについて、パウロはコリント人への手紙の中で、このように話しています。第1コリントの2章の2節と4節をお読みしますと、 なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。パウロが語ったのは十字架の言葉だったんですけれども、説得力のある言葉を使っていませんでした。御霊が力強く現れて、そして十字架のキリストをこう目で見るかのようにはっきりと示されたわけなんですね。で、そこまでの体験をしたにもかかわらず、迷わせてしまったのか、誰が迷わせたのかとこう言ってます。で、この迷わせるという言葉は催眠にかかったかのような、まあそういう意味合いがあるんですね。あまりにもたやすく速やかに福音から離れてしまった、その衝撃を今こうやって受けているんですね。パウロが驚いてしまっているという悩みを話しています。で、この2節であなた方が御霊を受けたっていう言葉ですけれども、使徒の働きには数多く御霊を受けた人々が出てきますよね。はじめにペテロが説教をした時にユダヤ人たちが心が刺されたと。で、そこで悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと。で、実際に聖霊を受けたっていうその具体的な説明は、書いてないんですけれども、他の箇所で書いてますね。今度はサマリアに今度ピリポが行った時にはイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたんですけども、その話を聞いてエルサレムからペテロやヨハネが使わされて、そして彼らに手を置いたと。そしたら聖霊が与えられたと書いてあるんですね。そして予言をしたりとかですね。で、そのようにして聖霊が与えられたと。で、今度は100人隊長のコルネリオですね、違法人ですね、ローマ人ですね。で、彼とその家族がペテロが語る福音を聞いていて、でこう書いてあるんですけども、10章の44節で、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人に聖霊がお下りになったと。ですから御言葉を聞いて同時か、あるいはその後でこの聖霊のバプテスマを彼らが受けたわけなんですね。で、それでそれがガラテア人も受けたんですね。で、受けた時に立法を行ったから受けましたか、それとも信仰を持って神の言葉を聞いたからそうなったのかと言っていて、もちろん後者だったわけです。信仰を持って聞いたから御霊が与えられたんですよね。今お話ししたコルネリオがまさにその大きな証だったんです。異邦人で、まあ、彼は神を恐れる人で祈りまでもしていた、施しまでもしていたと書いてありますけれども、割礼を受けていなかったし、ユダヤ教に改宗していたわけではないんですね。唯一ペテロが語る福音の言葉を聞いてそれを信じたからこそ聖霊を受けたわけなんです。で、ここで言いたいことは何か、これ何かというと、これこれをしなければクリスチャンの祝福に預かれないのではないかという考えですね。何かをして祝福を受けると、これが間違ってるということなんです。例えばね、自分が、罪深いなと分かって、いや、これ至らないなということが分かっていて、 ある程度しっかりしてから信仰を持ち洗礼も受けようかなと。でこれそうじゃないって言うんですよ。それだと御霊による祝福を受けることはできないんです。そうではなくて自分の十字架の言葉を信じるんですけども、これイコールどういうことかというと、自分の心をそのまま神の前に持っていき、ありのままの自分を神に見ていただき、そのままのあなたで神のところに行くと。で問題はね、きちんとできていないってことじゃないんですよ。問題はきちんと素直になれてないってことなんです。人に対していろいろな服を自分に着せて、あるいは自分自身にも服を着せて、これが自分だって思わせている、もうそうやって歩んできたわけですね。けれどもキリストの十字架というのは裸にさせます。自分がキリストを十字架につけるほどに罪深いものなんだということを明らかにするわけです。これが認められないのでキリストの方に行くことができないと。だから自分の行いがきちんとしてないということが問題ではなくて、悔い改めて信じられてないということなんです。だからユダヤ主義者は何かをしてそれから信じるということを教えているわけですね。でもそれはありえないんです。そのまま信じてそれから主が何とかしてくださるなんですね。それがここでなんですかね、立法を行って御霊を受けたのか、あるいは信仰を持って聞いて御霊を受けたのかという問いになっています。で3節で、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですか。でガラティア人の信者は御霊によって始まりました。で御霊によって始まるというのはイコール信仰によって始まったということです。何か自分を神様の前で達成したのではなくて、むしろ神がキリストにあって救いの備えを成し遂げてくださったことを受け入れて自分のものにした、信じて神様の前に出たから聖霊が働いてくださったんです。ところが彼らはその後で自分の行いで、立法の行いで神に認められようとしたわけなんですね。でそれが肉によって完成されるという言葉であります。でこのように何かをしていくっていうのは一体何かというと、自分が行ったこと、達成したことによって神から祝福を受けようというその原則で動いていくんですね。でも恵みっていうのは何かというと、神が行ってくださって備えてくださっていることをそのまま信じて受け入れて、その中にとどまっていることによって祝福は受けるんです。霊的に成長するっていうのもそういうことであり、第2ペテロの最後のところに、私たちの主であり救い主であるキリストイエスの恵みと知識において成長しなさいという、恵みと知識において成長しなさいと書いてるんですね。けれども私たちはしばしばですよ、しばしば御霊によって導かれるのではなく、何かをしていこうとしたんですね。御霊による導きっていうのは、これ御霊による導きっていうのははっきりしてる。それはね、何かって言ったら、必ず神がキリストによってしてくださったこと、その恵みにとどまっているという特徴があります。でそのローマの、この8章からこの御霊に導かれる話がありましたけれども、その文脈をね、前後関係を見ると、このよくわかるんですね。この8節、3節と4節を見ますけれども、8章の肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。これ恵みでしょ、ね、それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためですと。 つながり分かりました。でその後で御霊に従う者には命と平安があり、肉に従う者は死があるんだよと。だから恵みの中にとどまっている者に、そのキリストがしてくださったこと、神がしてくださったこのことにを信じていく者に、そこに御霊が働いていらっしゃるんです。で神にあって私たちは完全、キリストにあって完全なんですね。コロサイの2章の10節に、あなた方はキリストにあって満ち満ちているのですって書いてあるんですけど、英語だとね、コンプリートって書いてある。コンプリートは完全って意味です。キリストにあって完全なのですって書いてあるんです。いや私は完全じゃないですよって、それ不信仰なんですよ。超不信仰なの。キリストにあって完全なんです。いやまだクリスチャンとして完全じゃない、それ違う。じゃあキリスト完全じゃないって言ってるんだよ。そうするとキリストにあって完全だから、神様が皆さん一人一人見た時に完全なんですよ。まだ、いや違うんで、でこれが信仰なんで、完全なの。だからこれ以上何か付け足しちゃまずいんですよ。100点のうちに110点とか付け足したらやばいんですよ。それ改ざんしたんだよ。テスト形式を変えちゃうことになっちゃうんだよ。ですか。ということなんですね。だから基本的に何もしてなくても満足なんです。だけど一方的な恵みを受けて愛を受けているので、精霊の導きが与えられて、そして何か認められるために行うんではなくて、すでに認められたから、義と認められて、その感謝と喜びがあって愛の応答として動いていくんですね。でもこの何かをしてって、それで主が何とかしてくださるように、何かをして主がこうしてくださるって、こう承認を求めるようにやっていくのが肉によって完成するということです。ちょっとマリアのようでなくてマルタのようになっちゃうんですね。でさっき迷わせてしまったじゃないですかっていう言葉がありましたけれども、マルタも似てました。いろんなおもてなしのためにイエス様のためにやってるうちに気が落ち着かずっていう言葉なんですね。ちょっとこうキャンって切れちゃったんですよ。切れたっていうか、そのマルタがね、こうイエス様との関係から外れちゃったっていう感じですね。そしてこの、マリアを責めたんですよね。イエス様まで責めました。イエス様のために一生懸命やってたのにイエス様を責めちゃうんですよ。あ、それ危険信号だね。で何忘れてたかって言ったんですか。膝元で御言葉を聞いてたってのを忘れてたんですよ。信仰を持って聞いたからそうなったわけでしょ。それとこれつながってるんですね。で4節です。あなた方があれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。無駄だったのでしょうかっていう言葉ね、パウロよく使います。これは主にあって立て上げられているのに、もう全くそのなんていうのかな、信仰を持ってないような状態に戻ったっていうことは、ロークしたことが無駄になったってことでしょ。これ後でも言うんですよ。この4章の11節でも、私の浪したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じていますとですね。そして19節に、4章の19節には、またキリストがあなた方のうちに形作られるまで、あなた方のために生みの苦しみをしている。せっかく子供を産んだのに、また子供を産まなきゃいけないということですよね。一生懸命育てたのにさ、はい、昔だったらたまごっちみたいなさ、そしたらまたかよみたいな。そういう無駄っていうか、その無駄だったということなんですね。でこれ結構使ってて、テサロニケの手紙でもやっぱり新しくイエス様を信じて、で自分がこの危害を受けるから、こう逃げなければいけなくなって、で彼らも迫害下になったんですね、テサロニケ人も。でパウロがすごく心配したんです。そういうわけで私はあれ以上我慢できず、また誘惑者、これサタンがあなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わせたと言ってるんですよね。そんなことはあってほしくない、万が一にもそんなことはないでしょうがと、こう だから自分にこう言い聞かせるように言いながら、でもう一回ね、神が御霊を与えて奇跡まで行われたでしょって。でその時には信仰を持って聞いたからですよねって、何かしたからじゃないよねっていうことを言っているわけなんですね。だから、まあ、精霊のバプテスマもそうですし、精霊の働きもそうですし、いろんな意味での霊的な祝福について、なんで祝福されないのかなって、こう私たちというか私自身も皆さんもそうだと思うんですけども、私自分のことを思って、やっぱりね、追い目っていうか引け目がありますね。ああ祈りが足りないとかね、ああこういうふうにもっと 気を気遣えばよかったとかさ、いろんな、あとはこうすればよかった、ああすればよかった、まあ、いろんなこの自分のこうイエス様への献身の度合いによって祝福されてないのかなってこう思っちゃうじゃないですか。でも今読んだところを見るとそうじゃないんですよ。ここがすごい大事なのね。でよく言うんですけども、いい加減なんだけどダメなの。何かっていうと、ダメだなって思っていても、こんなダメなのをすごいよって言ってくれる神様がいて、祝福しちゃうことを信じることなんです。で何が、なんで祝福されないのかって言ったら、祝福してくださるのを信じてないから祝福されないんですよ。だから調子よくなんなきゃいけないっていうのはそういう意味なんです。よく言うけど、いや私はそんなダメなんですって、だからダメなんです。自分の方に祝福の元いがないんですね。神の方が祝福したいって思ってるから祝福の元いがあって、それは神が祝福したいって思ってるのは、神を信じる者に対して祝福が与えられるんですよ。だから恵みなんですよ。今思い出したのは、あの4人の雷病人とかね、あのエリシャので、あそこで飢餓が起こって、でも次の日にはなんだっけ、ちゃんと飯がたくさん食べられるようになって、でも4人の雷病人がただ行こうって言って信仰によって行ったわけじゃないですか。雷病人だよ、もう死ぬ覚悟で行ったんだよ。でこういうのが信仰のヒーローなんですよ、聖書の中に出てくる、ということなんですね。でこのアイロニーっていうのは皮肉が、あのローマの9章でパウロが上手に説明してるんですけども、最後の方にこう書いてます。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました、すなわち信仰による義です。義を追い求めなかった異邦人が義を得たんですよ、信仰によってね。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いであるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたからですと。このように逆説というか皮肉というかが起こりました。で次からパウロは大きな話題に移ります。ユダヤ人の父父祖であるアブラハムのトピックです。でローマ人の手紙でも4章でアブラハムのことをこうじっくりとパウロは説明しましたが、ガラテヤ書も同じようにここから4章の最後に至るまでこのアブラハムに関わるですね話になって、それをこう取り組んでいくんですね、じっくりと。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。ユダヤ人にとってアブラハムの子孫であるということはものすごく大事なことです。超大事です。なぜかというと、アブラハムの子孫に神は祝福を約束してたからです、ね、あの創世記の12章から始まりますよ。そうすればあなたは大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると、あなたの名は祝福となると。 でユダヤ人はイエス様と議論している時にも、やはり私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありませんってね、アブラハムの子孫だっていうことを強調している。なんでかっていったら、アブラハムにこの約束が与えられ、また契約を神様が結ばれて、割礼が契約の印だったんですね。だからまず第一にユダヤ人は血縁関係でアブラハム、イサク、ヤコブの子孫として、アブラハムの子孫であるからこそ神の国に入れるんだということを信じていて、また第二に割礼を受けるというこの印が非常に大事だった。で、異邦人も割礼を受ければ、在留国人が割礼を受けなさいという命令もあるぐらいで、受ければ、でまた律法を守ればアブラハムの祝福に彼らも分け合って、おこぼれに預かることができると信じていたわけです。だからユダヤ主義者はですね、イエス様がイスラエルのキリストである、メシアである、救い主であるということを受け入れたんですけども、異邦人についても、異邦人については割礼を受けて律法を守ることで、彼らも約束の地に、約束の、ごめんなさい、約束の神の国に入ることができると教えていたわけなんですよ。わかりました？で、その主張に対してね、パウロは剛速球を入れます。直球を入れます。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。アブラハムが義と認められた、神の義とみなされ、そして神の約束の中に相続に預かるわけですけれども、その義と認められたのは何らかの自分の義を積み上げたからではなくて、アブラハムが神を信じたからそうだったんです。創世記の15章にありました、彼に神様は子孫に約束の地を与えるということもね、言われて、子孫を通して祝福すると。でも一向に子供は生まれないんですよ。だから後継ぎに、自分のしもべにすべき、しもべを後継ぎにすべきでしょうかって言ったら、家から外に出させた、家っていうか、まあ、その天幕ですけども、外に出させた、夜だったんですよね。で、星空があったわけですよ。で、そこで数えてごらんなさいと、でそれを数えなさいって言っても、それで言われて、次に言われて、あなたの子孫はこのようになるです、ね、まだ全然生まれてない時にこのようになるって言われたんです。星の数のように。で、彼は主を信じた、主はそれを彼の義とみなされたって。で、これがね、割礼をアブラハムが受けるはるか前に起こった出来事なんです。だからアブラハムが義と認められた時は、彼自身も無割礼だったんです。割礼の有無がその認められる基準ではなく、神を信じたというところに基準があったんです。そこで、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさいと、つまり信じるということについては異邦人であってもできることであり、アブラハム自身も無割礼だったから、ある意味でユダヤ人じゃないわけですよ、ある意味でね。その時に信じたんですから、異邦人でもできることであって、そこにはユダヤ人も異邦人も関係なく、差別なく義と認められるということがアブラハムの話から分かるんですよ、ね、で、もちろんここで間違ってはいけないのは、ここの言葉を読んでですね、血縁関係のアブラハムの子孫、このユダヤ人が関係がなくなったと、神様と関係がなくなったということではないです。で、それについては別途に神様は、ローマの9章から11章の中で、神様お語りになっているんですね。で、彼についてはどうなるのかという話をしています。 彼らは見捨てられたのではないよ、彼らの選びと証明は変わらないよと、彼らは終わりの日に救われるよって話を神様がしておられます。でも彼その彼らも救われる時には信じないとダメなんです。神を信じる、特にこの戻ってこられたこの十字架につけられた方イエス様を見て信じるんですですね。だから福音を拒むのであれば血縁関係においてユダヤ人であっても滅ぶんですね。いずれにしてもやっぱりその民族的な救いは約束はされてるんですけれども、後にね、けれども信仰によらなければ救われないんですね。だからアブラハムの子孫っていうのはこの血縁関係以上に信仰の共同体なんですね。信仰がこの結びつけるんですね。本質は信仰なんだよっていうことであります。でこれ信じるっていうことについてですね、この私たちの中核に位置するものが、ごめんなさい、この信じるっていうことこそがこの私たちの中核にあるわけですね。このコアになってる、この核になってる。で改革、宗教改革者のルターがですね、やっぱりここについてはもう詳しいんですよ。ローマ書とね、彼は公開を したので有名なのはローマ書とガラテア書なんですね。で私今このガラテア書を学んでますけれども、もう彼の仲介書と一緒に見てますですね。で彼はこう書いてます。神を信じるということは礼拝を成り立たせると、従順を成り立たせて、犠牲をも、この自分たちの犠牲ですね、成り立たせて、信仰がなければ神はご自分の栄光を表さないし、知恵と真実と憐れみを私たちに示すことはないと。人の第一の務め、私たちの仕事ね、仕事は神を信じて信仰によって神を敬うことだって、ここ言ってますね。今ちょっと正確な訳じゃないんですけれども、信じるんですね。でこれは理屈ではかなわなくても信じるわけですよ。でこの義と認められるということそのものも、この関係が非常に不思議な関係なわけなんです。信仰によって義と認められるということはね、私たちが神に認められるために私たちの方で頑張るのではなくて、神が完全な義をキリストによって示されて、そのことを信頼するときに私たちが不敬虔であっても義と見なしてくださると。だからその義というのは私たちの所属している私たちのものの義ではなくてキリストの義であって、その義を私たちに神が転嫁してくださった。責任転嫁ということを言われますけれども、逆にそれは悪い意味で使うじゃないですか、責任をなすりつける、逆なんですよ。責任というか義をなすりつけられてる。私ダメよ、こんな正しいなって言っちゃって、言うよって言ってわっともらっちゃうわけだ。ダメダメ、ダメですよって私ってなるじゃないですか。なんかこんなものダメですよって、ですぐお返ししちゃうじゃん。じゃないんですよ、喧嘩されるんですね。やってもないことをやったかのように見なされるわけですね。本当は私たちは義なんだったらば神の怒りを受けなきゃいけないわけでしょ。神の正義にしたかったら怒りを受けなければいけない。だから恵みによる原理なんですよね、この信仰によって義と見なされるわけなんです。で8節9節、聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですと。でユダヤ人たちがさっきから僕引用しているこの創世記の12章の2節ね、このあなたは大いなる国民となって祝福となるというアブラハムの血縁の子孫への祝福にこだわっていたですが、3節ね、その隣の3節に続けて、あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると異邦人にもね祝福は広められてるんですよ。もうその中にあるアブラハム祝福っていうのはユダヤ人ユダヤ人ユダヤ人ってこだわるんじゃなくて、すぐに異邦人に流されてっているものなんですね。だから異邦人がユダヤ教徒になる必要はない。福音の原理、信仰の原理によって祝福を受けることはできると で、この9節で信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けると書いてますけれども、やはり信仰の原理なんですね。アブラハムって言ったらいろんな特徴がある。飛んでいた、ね、彼飛んでましたよね。その富によってつながってるんでしょうか。違うんですね。そしたらアブラハム財団みたいなのね、ロータリーみたいなさ、でつながって私たち貯金してね、じゃないですよね。また割礼を受けていたから、割礼を受けた者たちがアブラハム共同体ではなく、あくまでも信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に、だから信じる、神を信じるというところで祝福の共同体なわけなんです。で、10節です。というのは立法の行いによる人々は皆呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰も皆呪われる。で、今対比を行ってますですね。信仰によって祝福を受けるというところから、今度は立法によって呪われると対比を、立法の生活ですね、しています。でね、このことね、ユダヤ人自身も薄々分かってたんですよ。立法のすべてを守ることができないということね、薄々分かってたから、彼らの宗教の中でどうなったかって言ったら、その立法によるこのよって義と認められるということもやっていながらにして、あとは血縁関係っていう自動的に救いに預かるっていうね、あとはちょこっと割礼を受けるっていう命令だけ守っとけばなんとかなるよっていう、それでごまかしてたんだよ。でもパウロはまた直球で立法の本質を解き明かしています。で、ここで誤解してはいけないのは、立法そのものが間違ってるってことじゃないんですね。旧約聖書、私たち学んでます、今までもいろんなところを見てきましたが、例えば詩編の一番最初には、幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教え、この教えっていうのがトーラー、この立法ですよ、主の立法を喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと、幸いだって言ってます。神を愛する者、主との歩みの中で神の命令を守っていく、この教えを口ずさんでいくというのは、これは幸いだよって。でもパウロがここで言ってるのは、それによって神に認められようとするときは呪いとなるよと。神に義と認められた者たちが御霊によって新しくされて、神との愛の関係で神の命令を守るのではなくて、神に認められるべく神の命令を守ろうとするときには呪いにしかならないんですよね。で、申命記の27章の26節にあるこの言葉なんですよ。これ全てのことですね。これが一つ目の特徴ですね。実行するっていうのが二つ目の特徴です。全てのことなんです。一部じゃないんです。で、神の命令ってできるところだけを守っていこうと、あとはまあちょっとお隣にする、まあちょっとまあこれできないから、まあちょっとなんとなくこう不問にしとくっていうか、不問にしといてね、これ守ってます、私これやってますから、あと都合の良いところだけ取って、こう英語だとピックアンドチューズって言うんだけど、こう拾いなんだ、なんていうの、拾っていくですね。一部だけじゃないんだよと、全部だよって言ってます。そして実行なんです。だからただ知ってるだけじゃダメなんだ、知ってるだけじゃ、あと御言葉いいですね、いいですねじゃダメなんだよ、感動してるだけじゃ、私御言葉大好きです、ね、それもダメ、よしやってみよう、これをやっていくべきだ、意欲でもダメなんで、行ってるかどうかなん、実際に。だからペテロがエルサレムの会議の中でユダヤ主義者たちに言ったんですよ。 それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たち、これ異邦人ですね、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですと言ったんですね。で11節です。ところが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのですと。ユダヤ人の聖書の中そのものに義と認められるということについてはっきりと書いてあるところは信仰によって生きるっていうことだったんですよ。これハバクク書ですね。立法ではなく神を信じて神の言われたことを信じて受け入れるその信仰が義とみなされているということがもうすでに掲示されていたわけです。でこのハバククについてですけれども、ちょうど今エレミヤ書をやっているのと同じように彼もこのバビロンによってユダの国が滅びるということを、この啓示を受けてですね、わけわからなくなったんですよ。まずユダの中に不正があることを本当に嘆いていて、神様なんでこのままにしてるんですかってこう言ったら、私は裁くよって、バビロンによって裁くって言われたんですよ。バビロンによって裁くってどういうことかっていうと、例えば何かな、ちょっと言い方ないけれども、日本の中でね、食品のね、この虚偽表示があってね、牛肉なのに、本当は豚肉なのに牛肉ってやってね、みんなが騒ぐじゃないですか。それとね、食い物じゃないものを入れられてるっていうのはさ、なんか分かんないけど化学物質をさ、食い物じゃなくてね、化学薬、全然レベル違うでしょ。でバビロンがその化学薬品なわけよ。化学かわいいんだよ、ユダの国の方の不正は。ちょっと待ってくださいと、そっちを裁くべきでしょって。でユダは裁かなきゃいけないって言ったけれど、ちょっと待ってくれ、私見張り台にいたします、あなた何されるか見ていますって、こう言った時に、あなたは遅くなっても待ちなさいと、私幻について、終わりの日の幻について見せるから。そしてここですよ、義人は信仰によって生きると言われたんです。つまり理屈ではわからない、さっぱり今行っていることが変、いびつ、父として進んでいるような感じではない、私たちがこうやってこういうふうになるっていう世界じゃなくて、もうなんかどうにも人間にはできない、自分たちにはもうなんかわけのわからない世界になってしまっている。しかし信じなさい、私を待ってなさい、それが義人なんだよって、義人なんだよって、こう神様が言われたんです。で立法はどうかって言いますと、そういうことじゃないんですね。信仰は神の言葉を信じて受け入れることなんですけれども、立法って行うことなんです。でそれでレビ記の18章の5節を引用して、立法というのは立法のよって生きるんだと言っているところを言ってます。で大事なのはね、信仰というのは行いが伴います。でヤコブ書も言ってるでしょ、この行いのない信仰は死んでいるって。でも行うことによって信じていることを証明するんじゃないんですよ。なんていうかな、行って信じるんじゃないんです。これ愛入れないんです。説明しますですね。子供が親に言います。小学生ぐらいでいいよね、高校生ぐらいじゃなくて小学生ぐらい、低学年ぐらいにしましょうか。お父さん、ね、もう私頑張って働いてお父さんを喜ばせますって。父ちゃんよ、やめてくれって、俺の言うこと聞けと、俺が働くから、俺が養ってるんだよって。お父さん、私が働きますって、これなんていうの、これもうやんなくなってくるよね。で勝手に家からいなくなっちゃってさ、まあなんか発展途上国だったら怒るかもしれないよね、子供のね奴隷制度ってあるから。そんなこと一番望まないでしょ。お父さんが養うってことを信じることが、子供がお父さんを喜ばせることでしょ。だから行いと信じるってことは相入れないんですよ。でも信じていたら行いだと思います。さっきの子供の例だったらちゃんと子供はね、なんですか、 学校に行ってね、言うこと聞いてね、そして成長したら子供、大人になってなんかいろんなことできるようになるじゃないですか。でいろんなことできるようになるわけですよ、結果として。結果ですよこれね。でやってるんですよ、お父さんの言うこと聞いて信じてるから。だから信仰には行いともないけれども、行いによってなんかこの神を信じるっていうのはありえないんですね。でキリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを罪の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。はい、今まで呪いの中にあるっていうふうに話をしました、律法によって。でも今ここから福音ですね。キリストはこの方が呪いになってくださったんです。どのように？木にかけられて、でこれが、新命記に書いてありまして、21章の23節に、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない、その日のうちに必ず埋葬しなければならない、木に吊るされたものは神に呪われたものだからである、あなたの神主が相続主としてあなたに与えようとしておられる血を汚してはならないと。でこうあるんですね。これ丁重に葬ることが大事であるということはずっと今旧約の学びの中でねお話ししてますよね。この虐殺されてそのままにされてるっていうことは神さもうそのただ死ぬこと以上にもっとこう卑屈なことっていうか、もう本当にひどいことなんですね。でこの 木にかけられたままだったらもう本当にその、何か鳥が来てやっぱり食われてしまうとか、そういう本当呪いなんですよ、まさに呪いなんですね。そして夜にまでかけるなと。そしたら今度ね、それでねこのかけられてるのを土地が見て、この神様が選ばれたこの約束の地が見て、この土地までも汚されるから早く下ろしなさいと、こう言ってるんですよね。でイエス様これを成就してくださいました。まあ、もちろんちょっと形態は違いますね。この場合は死体を、すでに石打ちとかで殺された死体をこの木に吊るすわけですけれども、でもイエス様の場合は十字架です。でも十字架でもっても木によってっていうこのね、十字架って訳されてるところで 木っていう言葉が使われてるのが多いんですよ、実は直訳は。だからこう指し示してるっていうか、そうですね、律法をやっぱり成就してるというか、でやっぱりヨセフ、まあ、アリアマタヤのヨセフが夜になる前に、日没の前にね、急いで取り下ろして、そして、自分の墓の中に、イエス様を葬ったということで成就したわけです。でこのことによって呪いから贖い出すわけです。この贖い出すというのは身代金を払うということです。身代金を払う、この誘拐されて身代金払いますよね。それと同じように奴隷状態として売られてしまった人のところに行ってお金を払ってその人を奴隷状態から解放するということで、呪いからイエス様がご自身が呪いとなることによって解放をしてくださった、ご自身が身代金となることによって解放してくださった、ということであります。なので14節ですね、このことはアブラハムの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですと。律法によってはユダヤ人さえが義と認められず呪われると、ましてや異邦人は呪いのもとにあったわけですが、イエス様が呪いとなられて呪いが取り除かれて、残っているのは祝福であります。でキリストイエスによって異邦人にと、ユダヤ人だけじゃなくて信仰の原理ですから異邦人にも及ぶわけです。そして信仰の結果として約束の御霊を受けると、さっき御霊を受けたのは信仰、律法を行ったからですか、信仰を持って、御言葉を聞いたからかという言葉がありましたけれども、結果として約束の御霊を受けるわけなんです。で、使徒の2章にヨエルの予言として引用した御霊の約束がありましたし、イエス様が十字架につけられる前の夜に弟子たちにもう一人の助け主の約束を与えられましたよね。この御霊によって、私たちはキリストにある霊的な祝福を、その、満ち満ちた祝福を受けることができるわけなんです。このアブラハムの信仰、 に習って信仰によって聖霊の働きを受け入れていくということであります。ですね。ということです。ですから何かをこうやって祝福を受けようではなく、むしろ神がこうしてくださった、キリストによってしておられること、これに応答するわけなんです。その中で神の恵みにとどまっていくということが大事になってきます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に鮮やかに神様の祝福の原理を見ることができまして感謝いたします。神様、どうぞ続けて私たちの中で御霊の導きを与え続けてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。